今日もゲストインタビューに神戸元町にやってきました、株式会社ウズカンパニー代表ケンケンさんです。静岡と神戸にお店をお持ちです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではケンケンさん、もう簡単に自己紹介からよろしくお願いいたします。
はい、株式会社ウズカンパニー、本社は静岡に、ございまして、静岡でおでんバーラボーナ、おでん屋さんと泉サウナ、貸切サウナのプライベートサウナですね。あとパン屋さん、パン屋ハード系というハードパン専門店、あと神戸では、おでん屋ウズ、おでん屋さんですね。あとそのビル一つの1、2階がおでん屋さんで、4階、5階におでんサウナ、プライベートサウナを経営しております。
はい、もう私もこちらのうずさんにちょっと来させていただいたきっかけが、まあ、このポッドキャストを編集発行しておりますマキシムという友達に静岡にすごいいいお店あるよっていうことで連れて行っていただきました。もうその時は本当に、まあ、お酒を飲んだり、ラボーナさんでしたもんね、
はい、
ラボーナさんで皆さんすごいたくさん結構お客さん来て、いつも常連さんで盛り上がってるようなお店の感覚だったんですけども、まあなんか話を進めていくうちに、実は神戸にも店出したんですよっていうことで、っていうことで、まあ偶然私も神戸に住んでいます。で、神戸のどこですかって言ったら、元町ですっていうんで、まあうちの近所ですねっていうことで、ぜひ伺いますっていうことからご縁で、初めて来させていただいたのは今年の5月ぐらいだったかなっていう感じの、うずさんのとの出会いなんですけれども、まあやっぱり変わってますよね変わってますよねって言って、おでんとサウナが一緒っていうのは私も初めてなんですけれども、
はい、
まあ、飲食をずっとされてるっていうことなんですけれども、
はい、
最初はやっぱり学生時代は飲食ではなかったような
そうですね、学生時代は、まあ、東京で、まあ、普通にサッカーで大学行かせてもらって、ずっと大学生までサッカーをやってました。
はい、でそれから、まあ、お勤めをされてからがずっと自分で起業ということで、まあ、頼もしい社長さんだと思うんですけれども、やっぱりちょっと将来的なことでサッカー60、70になっても、
はい、
現役ではなかなか難しいということで、
はい、
飲食の方に注目されたみたいなんですが、まあ、いろんなお店に、ね、今出店されてますけれども、
はい、
なぜおでんなのか、まあ、静岡です。
そうですね、もともと静岡のおでんバーラボーナ本店15年やらせてもらっていますけど、最初5年間はバーでして、うん、まあ、5年目から、おでんバーに変えたって感じですね、うんうんうん、その理由としては、まあ、静岡はおでんが有名っていうところと、うん、まあ、そういうおでん組合の方とかと付き合う中で、あと、まあ、従業員さんも増えていくという中で、お酒だけではなく全体的にみんなで、できる職場を作ろうという方向で、うん、10年前にそういうおでんバーに変えました。
静岡のおでん有名ですよね。
はい、
私もちょっと静岡 の仕事をちょっとやってたことがあったので、静岡やったらおでんって言って聞いてて、まあ、仕事が、まあ、朝から晩までなので、なかなかおでんのお店に行く機会がなかったので、ようやくラボーナさん行って、あ、静岡のおでんってこんな感じですかみたいな感じだったんですけど、ちょっと変わったものいっぱいないですかね。
そうですね、まあそうですね、うちは特にそういう野菜のおでんとかを使ってるんで、うんうん、まあ、そういう意味ではこうおでんの種類は多いかもしれません。
何が今日美味しいですかとか言ったらレタスとかね。
そうですね、はい、
トマトとかだったんですけど、静岡でもやっぱり意外に 合いますねっていう感じで、はい、私も食べさせていただいて、でもうぜひ神戸に帰ったら神戸 の、 新しいお店にも伺いますっていうことで、まあ、今こちらに伺ってるんですけれども、まあ、サウナも、
はい、
サウナがメインですか、やっぱり
サウナがメイン、サウナがメイン
サウナとおでんですよね。
そうですね、まあそうですね、神戸は1階から5階のビルを借りてますので、
うんうん、
まあ飲食店と、まあ、観光業じゃないですけど、うん、はい、そういう、まあ、おでん屋は地元の方にやっぱ来ていただきたいし、うん、サウナは、まあ、日本からもちろん神戸の方も来てほしいという形ですね、
うんうんうん、サウナやっぱり流行ってますよね。
そうですね、好きな方は好きだと思います
ね、
はい、
コロナでなかなかね、なんかこう、うん、外で思いっきり動いて汗かくっていうのもなんかできなかった分、
う
ん、
そうですね、
はい、サウナでちょっと一汗二汗かこうかっていう感じなんですけど、
はい、
まあ、ラジオなのでね、映像とかまた写真を送ってもらって私もインスタとかに上げたいなと思うんですけど、サウナの場所はサウナがあって、あとどんなスペースなんですか。
サウナのおでんサウナ、神戸の方はですね、まあ、4階5階にございまして、
うん、
4階にまあ更衣室と、うん、まあシャワーとお風呂ですね、うん、温かい、うん、で5階にサウナ室と水風呂、うん、外気浴っていう形になります。
一番上のてっぺんで、まあ、サウナに入って、都会の真っ只中でこう下界を見ながら
下界
下界見ながらなんか涼むって感じですか。涼むって、
そうですね、やっぱ内気浴じゃなくて、まあ、外気浴、うんうん、まあ、特にサウナ好きな人は分かると思うんですけど、うん、まあ、風を感じられる、
うん、
まあ、太陽もそうですけど、うん、まあ、そういう部分ではすごい、その元町でプライベートサウナっていうのは、うん、まあ、一つすごいこう
画期的ですね。
まあ、そうですね、まあ、街中のオアシスみたいな感じになるとは思いますけどね
ケンケンさんやっぱサウナ好き？
サウナそうですね、もともとそのこう旅行に行く際にホテルとか取れない貧乏旅行してたんで、サウナに泊まるっていうことがありまして、
うーん、
まあ、それこそ神戸に昔、ね、20年ぐらい前来てた時は、
うん、
まあ、クアハウスさんとか泊まらせてもらったり、
クアハウス知ってましたか
とか、そうですね、今回神戸お店作る際も、ま、クアハウスさんは結構泊まらせてもらってましたね。
クアハウスは本当に源泉ですもんね、そこ ね、
そうですね、
古いところで三宮のど真ん中にあるんですけどね、昔はやっぱりここ立ち寄ったことあるんですね。さ、
まあ、そうですね、
うん、
旅行は結構日本回ってたので、まあ、神戸も何度か来たことがあります、う
ん、まあ、神戸の良さっていうのは、ね、いろいろとこの場でこうです、ああです、ああです、こうですとか言って言いたいんですけど、なかなか港があってちょっとハイカラでとか、いろんな国の料理が食べれてとか、もう私も神戸にいながらもっとアピールできるものを探せばよかったんですけど、神戸の魅力って何でしょうかね。静岡からいらっしゃったら余計ちょっとこう、あ、こんなとこいいんちゃうかなとか。
あ、そうですね、まあ、静岡もすごいこう山と海がある、
うん、
まあ、自然に恵まれた郷土ではあるんですけど、うん、まあ、神戸はそのまた、まあ、港町ということで、まあ、山と海はもちろんありますし、うん、まあ、その、まあ、大都市と比べて、
うん、
まあ、人数は少ない、まあ、人口の、うん、まあ、そこまで多くないですけど、町としてはすごいコンパクトで、
うん、
ちょっと行けば自然があるので、
うん、
すごい、素敵な町だと思って来ました、
うん、もうケンケンさん の、 本当の素晴らしいピンときた感が光って神戸に神戸をチョイスしていただいたみたいなんですけれども、さっきもちょっとインタビューの前に あの少し打ち合わせさせていただいたときに、まあ、私はあの星占いとかホロスコープとかやってるので、ちょっとどんな星がいっぱいありますかねとか言ってなんかお伺いしてたら、やっぱり世の中を変えていく星いっぱいあったので、ああなるほどなとか言って、今になってちょっとあの想像がついたんですけれども、まあ神戸と今静岡で飲食とかサウナとかされてると思うんですけども、神戸の街でもできたらいろいろ展開していきたい、関西でも広げていきたいっていう感じですかね。
まあ、そこまではやっぱ考えてなくて、やっぱそのこの店をしっかり、うん、神戸の方、うん、まあ、地域の方にもこう愛されるような、うんうんうん、その展開というよりは、うん、まあ、1年でも長く、うん、やれるようなお店を作っていけれたなと思っています。うんうん、
おでんの他にもいろんなメニューはありますか？
そうですね、うんうん、まあ、おでんをメインに置いてますけど、うん、まあ、ちょっとした、まあ、そういう何ですかね、軽食みたいなものも置いてますし、うんうん、はい、
ランチがねやっぱりいろいろそうですね、ありましたけど、私もランチいただいたんですけど、まあ、お魚とかおでんとかなんかお肉系とか、盛りが綺麗ですよね。お皿とかすごくなんか綺麗、なんかそういうのもなんか狙ってますか？
そうですね、お皿も、まあ、好きなので、まあ、いろんなお皿を揃えて、うん、まあ、あとはそうですね、こう小鉢も4つくらいつけてるので、うんうん、まあ、そのメインだけではなく一つ一つ、はい、うん、気持ちを込めて作っております。は
い、っていうか結構がっつり系に見えるんですが、お料理はめっちゃ繊細で、本当に皆さんちょっとこうお店は割と若作り若作りですけど、お料理なんかはすごく繊細で、お皿もすごい綺麗なお皿がいっぱい出てくるし、いろんなメニューが目に楽しいなんか料理だなと私は思ったんですけどね。
ありがとうございます。うん、
それと私大好きなのが掛川茶。あ私はすいません、あんまりお酒が飲めないんでお酒のことをちょっとコマーシャルできないんですけども、掛川茶って静岡のお茶ですよね。
そうですね、静岡県にある掛川っていう、うん、まあ、お茶どころのお茶ですね。うんう
ん、まずは静岡はお茶、
お茶、まあ富士山とか、まあ、あと海ですよね。
でも大体みんな静岡だったらお茶、まあ、京都宇治と静岡茶、
う
ん、
そうですね、
掛川茶も私も掛川っていう街がちょっと知ってたので、あ、掛川茶かみたいな感じで、もういつここに伺ったら必ず掛川茶をオーダーするんですけれども、はい、コクがあるのかな、なんかやっぱり味が濃い。
そうですね、うん、普通のこう一般で売ってるお茶よりはやっぱ粉茶なので、うーん、まあ、すごい味は分かりやすいと、濃いめなという濃いめというか、はい、
はい、まあ、第1回目第2回目もちょっとインタビューまたさせていただいて、皆さんに聞いていただいたらなと思うんですけど、まあ、第1回目はちょっとお店 のお話とか、ちょっと硬いお話でしたが、次はちょっと砕けてプライベートのことも聞いてみようかなと思います。はい、はい、じゃあちょっとブレイクになります。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日も先週に引き続き株式会社ウズカンパニー代表ケンケンさんに、今度はもっともっと楽しいお話を伺いたいと思います。静岡と神戸にお店を展開されています。先週ちょっと聞いてない人もいるので、また簡単にご紹介ください。
こんにちは、株式会社ウズカンパニー、代表取締役大室健と申します。あ、ケンケンです。
はい、もうケンケンさん静岡と神戸お疲れ様でございます。本当にお若いのにいろんなお仕事展開されてすごいなと思うんですけれども、動くことは全然苦にならないんですよね、きっとね。
いや、まあそうどうなんですかね。まあまあそうですね、 活発な方がいいのかなと
活発すぎる時はありますか
どうですかね、まあ、まあだんだんだんだんですけど、まあ動くことは落ち着いてきたのかなとは思います
あ、もともとねサッカーされてて、はい、アスリートでいらっしゃるからもう体力には自信おありやと思うし、
はい、
あのまあコロナでねお店とかが一応ストップしてた時はなんかいろんなところに旅行行かれたっていうことなんですけども、今も静岡と神戸で行ったり来たりっていう感じですね。
そうですね、今までそうですね、でもまあ10月くらいからはあのなんていうんですかね、こう神戸の方をメインでっていう形になってきますね、
うん、あの今まであのいろんなところに行かれたみたいなんですけど、まあ、神戸もなんか気になってこうやってお店をやっていただいたみたいなんですけど、他全国でなんかこんなとこ面白かったなとか、まあ、食べ歩きも好きとおっしゃってたので、まあそこの食べ物やっぱりもうちょっと美味しかったよみたいな、そういう思い出話はありますか。
そうですね、まあ、食べるのも飲むのも好きなんで、まあ、僕は、まあ、あれですね、まあ、全部好きっていうのはなんかあれですけど、まあ、その中で神戸も好きだったので神戸を選ばさせてもらいました。
北海道も行かれたこと
ある。北海道もはい全然行ったことありますね、何度も。
北海道、それから、まあ、東北、関東、関西、四国、九州、
はい、
まあ、本当に北海道と九州、沖縄へとも全くね気候も違うし、
はい、
食べ物も違うし、言葉も違いますよね。
そうですね、言葉も違いますね。
まだ関西弁にはなってませんよね。
あ、そうですね、生まれ神奈川なんで、
そうですね、
そうですね、なかなかまだ半年じゃ
ちょっとなんか、は
い、どうやって使っていいか、
いいか分かんないまあ、関西人は関西弁は、まあ、特別な関西弁以外はなんか普通のなんか関東弁喋ってるような気になってるみたいなんですけど、やっぱり全く違いますよね、イントネーションも違うしね。
そうですね、まあ、そこら辺はやっぱ関東と関西はちょっとまたその言語も違うのかなというふうに感じてます。
まあ、一番分かりやすいのがもう関西人はちょっとしたからかいでアホとかでもあんたアホちゃうとか言って言うんですけど、そこを関東の人がアホって言われたらちょっとこうちょっと悲しいとか言いましたバカです、バカはいいけどでも関西はバカって言われたらいやほんまにバカなんかなとか思ってしま
いですね。
バカとアホの差がやっぱりちょっと違うかなとか。
そうですね、そういうちょっとした方言だったりそういう人一つの言葉でもまたちょっと違うかもしれませんね。
ここお店オープンされた時はね、静岡の近辺の方もちょうど私も伺った時が、ゴールデンウィークのお休みの時だったので、静岡から来ましたよとかいう方いらっしゃって、まあ、地元の方もね、
はい、
神戸店すごい注目して、
はい、
自分の旅行 のルートに一つ入れておられたんじゃないかなと思いますけどね。
はい、そうですね、ありがたいですね、オープンしてから、関東から、まあ、たくさんの人がやっぱ神戸に来てくれたのはすごいありがたいです ね、
ね、神戸人としてもね、なかなか京都大阪にもう皆さんちょっと足が向いてしまうことが多いんですけど、まあ、宇津さんケンケンさんのお店にがやっぱり神戸を活性化してくれさってるのかなと私はちょっと思ったんですけど、
まあ、そういう風になれるように頑張りたいと思います。
ちょっと盛りましたか盛りましたか
まあまあまあそうですね、それきっかけになれたら嬉しい
ですね。そうなんですよね、もう何でもいいからやっぱり神戸に人来てほしいっていうところではね、
はい、そうですね、
なんかね関東のお客さん静岡のお客さんがここを寄っていただくのはすごいありがたいことですよね。
そうですね、ありがたいですね。
なんか私もちょっと静岡のお店も行ってここも行って共通の話題で盛り上がってちょっと LINE 交換もさせていただいたんですけど、その後どうなったかなみたいな感じもありますが、まあお一人で頑張ってらっしゃるんですかというなんか質問にはもうご結婚されて、
はい、
最愛の奥様がいらっしゃるということで、
はい、 そうですね、奥さんにはその会社の取締りもやっていただいたり、その静岡店のパン屋さんの方の、うんまあ、店長もやっていただいたり、うんそうですね、かなりお力を借りているのは間違いないですね。
右腕左腕、
はい、もう
両足、
そうですね、もうその、はい、僕じゃあできないことをたくさんやっていただいているっていう感じですかね。
ね、もともとは銀行にお勤めっていうことで、
はい
ね、そこから、まあ、パン屋さんの修行されて今パンやっぱ現場でも作ってらっしゃるっていう感じなんですけど、ね、よっぽど最愛の人のためにということで、
はい、
なんで黙って
そうですね、
ちょっと間がすごい空いてましたけど、
はい、そうですね、まあ、どう思ってるかわからないですけど、まああれですね、そういう
協力していこうという、
まあ、力をすごいお借りして、まあ、僕たちも今こう、まあ、従業員さんがたくさんいる中、まあその、まあ、統率していただいてるっていうのはありますね。
いや、なかなかね、あのご夫婦今はねどちらもお仕事されてるのは普通ですけど、まあ本当に、会社のためにやっぱりどんどん大きくしていただけるような、ね、そんな人材っていうのは頼もしいし、まあ、手伝ってますよっていうぐらいの方は結構ねいらっしゃいますけど、もう本当にもう社長さんのバックアップもすごいされてるんやろうなとか思って、はい、どんな方やろうとか思って、今度静岡行ったら会えるかなみたいな感じですけどね。
そうですね、
こちらにはいらっしゃることあるんですか？
そうですね、まあなかなか、うん、そんなにしょっちゅうは来れないですけどね、うんうん、まあ現場の方もある、まあ、お互いあるんでね、はい、うん、
まあまあ今はいろんな部分で情報なんかはねすぐに共有できますもんね。
はい、そうですね、
このインタビューもぜひとも聞いていただいて、なんかコメントとかいただきたいんですけど。
ぜひぜひ。
はいはいはい。これから、ま、何回も話伺ってますが、ま、神戸で皆さんに可愛がっていただきたいというような希望とあったりもするんですけど、また4月から体制がねまた変わられるみたいなんで、
はい、うん、そうですね、うんうんうん、まあ、4月、まあ、この年末年始終わりまして、来年の4月からは、まあ、静岡店の社員さんのフォローが、うん、まあ、なくなっていくのでね、うん、今、アルバイトさんたちと、やってますが、うん、まあ、ぜひともサウナとおでん屋に興味ある方は、うん、
ね、
もう
大募集で、
大募集でお願いしてます。
今ね、静岡からスタッフの方が月替わりで、
そうですね、
応援に、はい、ね、来られてますもんね、はい、でその従業員の方もせっかく神戸来てるからって言って、うんうんうん、ね、神戸でなんか行きたい店とかどっかありませんかみたいな感じで最初の頃は聞いてたんですけど、はい、もう最近はもうあそこ行きました、ここ行きました。
そうですね、活発に、
うんうん、なんか好きなここの店すごい気に入って、仕事終わってから行っているんですよみたいな感じなんで、うん、皆さんやっぱりまあ積極的というか、まあ、せっかく来てるのでね、
はい、そうですね、うん、まあ、まあ会社でねそういう神戸にお店があるので、
うん、
まあ皆さんもね力借りながらですけど、まあ遊ぶとこと、うん、なんかメリハリつけて多分楽しんでるんじゃないですかね。
ねえ、逆にまたそこのお店で仲良くねなられたら、うんうん、そこのお店もうずさんね、まあ、宣伝というか、まあ、逆に来ていただけるね、行ったり来たりで、
そうですね、うん、
それもあると思うので、もう従業員さんが今いろんなコマーシャルを発信生でやってるって感じですかね。
どうなんですかね。まあそこら辺はみんなで、そうですね、
うん、
うん
うん、今静岡には月一でやっぱり月末とか月末月初はいないですよ。
月末月初で、はい、戻ってるんで、その時は静岡で、まあでも本当にもうすぐ パッと戻ってくる感じですね、はい、神戸に、
はいはいはい、じゃあまあ神戸でこれからちょっとしばらく、
そうですね、はい、
あの広げていきたい、お客さんたくさん来ていただきたいなっていうのが、
そうですね、はい、これからもうちょっと温度が落ちればおでんのシーズンになると思うんで、
本当ですよね、はい、ぜひ。味はどんな感じですか、言葉で表現できますか。
じゃあどうなんですかね、まあ、全部そうですね、まあ、魚で攻めてるんですけど、まあ、ちょっと、まあ、なんですかね、野菜のおでんもあったりして、うんうん、まあ、女性の方も食べやすいような、うんうん、おでんになってるので、
体に優しいね、
まあ、そうですね、体と心に優しいおでんを、
体と心に優しい、素晴らしいじゃないですか。で、味なんですけど、静岡おでんって言ったら、はい、ちょっとやっぱり関東寄りの味付けってちょっと米に濃いって分かります？
はいはいはい、
ちょっとあの濃く感じたり、
うんうんうん、
で私も静岡あの行った時はあのやっぱりあのかな、関西はあんまりこう素材に色をつけないっていうのがあるんですけど、うんうんうん、向こうのおでんって割とこうあの色が、
うんうんうん、
あの濃い色がついてたような感じがするんですけど、
はい、
やっぱ味、私はこちらのあの宇治さんのあのおでんはそんなにあの関東の感覚の濃い味には思わなかったんですけど、静岡のおでんでもないんですとかをなんかおっしゃってましたけどね。
そうですね、静岡のおでんとはまたちょっと違いまして、うんうん、まあ一応その、まあ、神戸の方に好かれたいおでんを目指して、まあ静岡店とまた神戸店は違うおでんの出汁にしてますね、
うんうん、ああそうなんですね。あの向こうで私ちょっと気になったのがあの魚の粉、
あ、魚粉ですね、
魚粉をなんかこうあの調味料の入れ物に入れて、うん、上からパッパッとかけてくださいとか、
そうですね、
そういうのもあって、はい、
そうですね、それが一つの静岡おでんの特徴というか、はい、
でもあれってやっぱりその味の凝縮されたもんじゃないですか。
そうですね、まあそこまあふりかけみたいな感じなんですけど、
そうそうそう、
まあそこでまあなんていうんですかね、昔はその匂いの部分だったりとか、うんうん、まあその当時、まあ、僕も静岡出身じゃないんでわかんないですけど、
うんうんうん、
まあそういうおでん組合の話を聞くと、そういうのでこうなんて臭みとか、
うん、
まあ、そういうまあもともと駄菓子屋の文化だったらしいので、静岡おでんは、
あ、そうなんですか、
そうです、駄菓子屋でそういうのを口に差し出すっていうのがまあ静岡おでんで、
うん、
まあ、自分で魚粉を振るみたいのが、うん、ルーツみたいですね、
まあ、自分で 味を足すみたいな感じですか。
そうですね、まあ、そこに、まあ、ふりかけみたいに振るみたいなのが、まあ、その駄菓子屋で、まあ、そこでからしやったりとか、まあ、自分のなんか好みに最後仕上げるみたいなのが静岡おでんのルーツみたいですね。
神戸店ではあの粉ないんですか。
あ、やってないですね。
それはいかがなもん
ですか。どうなんですかね、そんなに神戸の方が静岡に興味あるのかなみたいなところもあると思うし、まあなんか神戸の人が好きなおでんを提供できたらなっていう、その場所が違うので、まあその神戸の方に合わせられたらなとは思ってます。
逆に神戸の人って新しいもん好きで、
あ、そうなんですか、
はい。静岡から来てるんやから静岡のなんかかなみたいなイメージは、
あ、そうなんですね、
だからチョイスとして、はい、まあ、静岡はこういうものを振りますよみたいな。
ああ、そうなんですか、
うん、なんかそれいかがですか。あの神戸の人は新しいもん好きです。
あ、そうなんです
か、ね、はいはい、なんかこれっていうものってありそうでないです。
ああ、なるほど、
はいはい。なので私は粉、魚の粉、
はい、
今もうすごいヘルシーじゃないですか、もうみんな健康志向で、
そうですね、
うん、あんな魚の粉食べれませんよ。
そうですね、
どんな魚が入ってるかっていうのも面白いじゃないですか。
そうです
ね、なんか一つじゃないでしょ、なんかいろんな、
そうですね、いろいろ、はい、ブレンド、それも店によってそのブレンドする配合とかも、
うん、
まあ、変わるんですけど、
うんうんうん、静岡バージョン、神戸バージョン。
どうなんですかね、 そうですね、前向きに。
なんかちょっとご検討ください。私はあれめっちゃ面白いなと思います、
ね。ああ、そうですね、うん。知らない人は多分そうですね。
知らないし、で静岡おでんがなんかみんな、あの静岡っておでんっていうのはなんかまあ、知ってる人多いんですけど、うんうんうんうん、あのやっぱりそのイメージで多分。結構来る人も多くて、神戸の人にも味合わせてますけど、静岡楽しみたいでこれ振ってくださいみたいな。
あなるほど。
次に来たらあるかもしれませんね。まあ本当に神戸の人はなんかやっぱり多分新しいハイカラというか、まあ、ハイカラって昔はもうね、あの洋風というか外国の文化がやっぱりすぐ入ってきてたので、
はい、
うん、そういうものがこう定着してますけど、基本なんかないみたいなのはずっと思ってる、
うん、あーそうなんですね、
じゃないかなと思います、なんか面白いもんないとか。静岡は神戸で静岡の食べれんのみたいな、
あ
ありますと思います。はい、まあいろいろお話、あの長く引っ張りましたけど、あのなんか私もあの近くですので、
はい、
あのぜひともお昼また夕方からも時間があったらフラッと来て、あのおでん楽しみたいと思いますし、一回サウナもね入ってみたいと思いますけど、はい、はいはい、あのもう最後にあのもう一度宣伝とこれからの抱負で、あのちょっとこれでお開きにしようかなと思います。
はい、
はい、
神戸元町、1階2階がおでん屋うず、
うん、
2階は、まあ、完全個室になってるんで、はい、まあ、これからの時期、団体さんも入れます。4階5階プライベートサウナ、おでんサウナと申します。まあ、元町の外気浴を見て、冷たい水風呂、セルフ料理のできる、ハルビアのストーブです。お好きな方はぜひ、一度ネット予約でしかできませんが、ぜひ一度遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。あの、時々イベントもされてますね。
そうですね、はい、うん、2階の、そうですね、
で予約でいろいろこうまとまって予約もできたり、
そうですね、なんかまあ、うん、
会合とかね、
そうですね、まあ、そういう接待、まあ、2階はそういう個室なので、うん、まあ、接待したり音楽の、
まあ、
イベントしたりとか、うん、まあ、そういう箱貸しもやってます。
はい、あの秘密の会もできるそうです。
あ、そうですね。まあちょっと2階は2階で面白いと思うんで、
はい、まあ、先週に引き続きまたいろんなお話を伺ってありがとうございました。もうこれから何かのご縁ですので、あのますますね、ご発展で、はい、あの知ってるよとか言ったとかいう声をいっぱい広げていきたいですよね。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、じゃあ、 あの私たちもあの応援したいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。